今日はクリスマス礼拝の日です。神の一人子であるイエス様が私たちのために私たちのところに来てくださった。そのことをみんなで記念して神様を礼拝する日。今読んでいただいたルカによる福音書、新約聖書のルカによる福音書の2章に記されている御言葉を一緒に学んでいきたいと思います。ここには、イエス様がお生まれになった日、最初のクリスマスの日のことが語られています。ただこの日はイエス様がお生まれになったということは、世界の人々はもちろんベツレヘムの町にいた人たちでさえ誰も知りませんでした。この知らせを神様ご自身が知らせてくださらなければ、私たちにはわからないんです。わからなかったんです。では、そのイエス様お誕生という嬉しい知らせを、神様は一番初めには誰に伝えられたんでしょうか。で、皆さんだったら、どうでしょう。とても嬉しい知らせ、他の人にも知らせて、一緒にその喜びを分かち合いたい、そういう大事な知らせがある場合に、それを誰に一番先に伝えるでしょうか。お父さん、お母さんである場合もあるでしょう。家族の人、そういうこともあるでしょう。親しい友達、おそらく誰もが自分にとって一番大事な人に、その大切な知らせを真っ先に伝えるんだと思うんですね。それではこのクリスマスの夜、神様は一体誰にこのイエス様お誕生の知らせをお伝えになったんでしょうか。先ほど読んでいただいたルカによる福音書の2章の8節を9節を見るとこう書いてありました。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。そう、イエス様のお知らせを一番初めに聞かされたのは羊飼いたち、この地方で夜通し羊の番をしていた名もない羊飼いたちでありました。そうすると、じゃあ神様は、この大切な知らせを、それほど大事でない人に、初めに伝えたことになるんでしょうか。初めの人に伝え、大事な人のことは後回しにして、どうでもいい人に初めにお伝えしたんでしょうか。いや、そうじゃないんですね。それは違うんです。実は、この羊飼いたちこそ、神様にとって、一番大切な人、神様が本当にこの知らせを伝えたいと、ずっと心に、その御心に思い描いていた人たちなんですね。神様はこの最初のクリスマスの夜には、この羊飼いたちのような人たちこそ、大切な知らせを真っ先に伝える人々として、心にかけていらっしゃったんです。でもそのように聞きますと、特に当時のユダヤの人たちは不思議に思うんです。そんな羊飼いの人たちって大事な人たちかな。なんでだろう。で、羊飼いと言いますと、私たちは、あまり詳しく知りませんけれども、どこかのどかでロマンチックなイメージをこう持っているかもしれません。でも当時のユダヤの地方で羊飼いと言いましたら、そんな格好のいいもんじゃないんですね。まず何よりも、その仕事は大変な仕事です。ここでも、聖書の中でも羊飼いたちは夜通し眠らないで羊の番をしていなければなりません。で、実際夜になると、 羊たちを狙って泥棒や野獣が襲ってくる。そういう時には命がけで羊飼いたちは羊を守らなければならない。自分が傷ついてしまうことももちろん少なくなかったようです。まあ、またそういう危険な場面でなくても、何と言ってもやはり動物の世話ですから、何かと手がかかります。何よりもとてもまあ綺麗な仕事とは言えない。ですから当時の社会で羊飼いといえばあまりよく思われていなかった。でしかも、まあ、今言いましたように夜通し羊の番をしますから、例えばきちんと神殿に行って神様を礼拝する、礼拝を守るということはできません。神様の律法をきちんと守るということは必ずしもできません。だからその意味では羊飼いというのは神様に背いている人たち、神様の祝福から漏れてしまっている罪人たちという、そういう面すら、そうやって嫌われてしまう面すらあったんです。ところがそうやって人々が軽蔑する、神様の祝福に預かれないと人々が軽蔑しているその羊飼いたちを神様は一番ここにかけて、クリスマスの夜に彼らのところにイエス様の誕生のお知らせを伝えてくださったんです。そこに神様の御心が一番よく現れています。それがクリスマスのメッセージなんです。どういうことか、神様は普通に私たちが考えるような偉い人たち、力が強くて身分も高くて立派なものをたくさん持っている人たちのことを一番大事に考えているわけではないんですね。むしろ羊飼いたちのように低く貧しい人たち、自分は神様の祝福を受けるにふさわしいものではないということをよく知っている貧しい人たち、その羊飼いたちを神様は求めていらっしゃる。そのことを私たちはこのクリスマスの日にもう一度静かに考えてみる必要があります。そういう思いを持ってイエス様のところに私たちも羊飼いたちのように出かけていく必要があるんです。そしてもう一つ、このクリスマスのメッセージに関しては、イエス様が一体どこでお生まれになったのか、そのことも大切なこととして語られています。まあ、イエス様がどこでお生まれになったか、まあ、多くの方がお聞きになったことがあると思います。聖書にもちゃんと書いてあります。立派なお屋敷であったり王様が住むような宮殿でお生まれになったわけではないのです。また、今大抵の人たちが生まれるような病院でお生まれになったわけでもない。どこかといえば、まあ一般に馬小屋と言われています。家畜がそこで暮らしている。餌を食べたり、眠ったり、まあ、もっと言えばうんちをしたり、そういうところです。とてもきれいなところとは言えない。いや、もうあちらこちら汚れていて、臭い匂いもしたかもしれない。そこは、そもそも人がそんな泊まる場所ではないし、赤ちゃんを産むべき場所ではない。いや、でも強いて言うならば、それは、羊飼いたちのような貧しい人たちが野宿をするために寝泊まりするような場所でありました。だから聖書のこのルカによる福音書の2章の11節12節に書いてありますね。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう、これがあなた方への印である。で、教会に来ていますと、まあ、毎年この言葉をこう美しい言葉として聞いておりますので、なんとなくこう気持ちよくこの言葉を聞くかもしれないんですが、よく考えてみたらおかしな言葉なんですね。救い主の誕生と貝羽桶に寝ている赤ちゃんというのはどう考えても普通結びつかないんです。印だって言うけど、いやそんなこと聞かされたってさっぱりわからない、言ってることがわからないというのが普通の人の反応ですよね。戸惑ってしまう。ただだからこそ神様は羊飼いたちにこの知らせを語ったんです。イエス様は救い主として来られました。しかも自分こそ神様に愛されてふさわしい、当然だと思うような立派な人たちが住む立派なところではなくて、あなた方が生活をしているような貧しい人たちのところに、あなた方が生活をしているような汚れたようなところに、あなた方と一緒に生きるためにイエス様は来られたんですよ。そのあなた方が生活しているところに来られたイエス様のところに今行きなさい。貝羽桶に布にくるまって赤ちゃんがいます。それがあなた方への印です。羊飼いたちは、羊飼いたちにはそのことがすぐに分かったんですね。だからすぐに神様の知らせを聞いてベツレヘムへと出かけていきました。さあ私たちもベツレヘムへ行こう。そして神様が知らせてくださったその出来事を見てこよう。で、この馬小屋というのは本当にその意味では羊飼いたちのために備えられたような場所だと言っていいと思います。馬小屋であれば羊飼いたちはよく知っている。そしてその馬小屋に行くために着替えるために家に帰る必要がありません。もっときれいな服を着て身なりを整えて、羊飼いをしている時とは別の人になって取り澄まして行く必要がないんです。イエス様に会いに行くのにそのままの姿で、羊飼いとしての姿で、貧しい姿で出かけていくことができる。そしてその姿で受け入れてもらえることができる、そういう場所です。確かにそれは人から見ればみすぼらしい姿かもしれない、いや人から見れば神様の御心に背くような罪人の集まる場所かもしれない。でもその罪人のところにイエス様は来られたんです。罪人のところにイエス様は今罪人である私たちを招いて、私たちを救おうとされている、私たちと一緒に生きようとされている。そのためにイエス様は馬小屋にまで下ってきてくださった。そうであるからこそ羊飼いたちは喜んで、神様の御告げを聞くと喜んで、その馬小屋にいるイエス様のところへと出かけていくことができました。そしてその貝羽桶の中に寝ている赤ちゃんを見つけたときに、この方こそ神様が教えてくださった、私たちが考える救い主じゃなくて神様が私たちに与えてくださった、神様が私たちに教えてくださった救い主だということを知ることができた。そしてその場で礼拝を捧げて神様を賛美することができた。神様を賛美してその喜びの中でまた今までの生活に帰っていくことができたんです。それから2000年近く経ちました。 でも今日私たちはまたこの神様から招きを受けてクリスマスのお祝いをするためにここに集まってきました。会話の桶の中に寝ている赤ちゃんであるイエス様を礼拝し喜ぶために私たちは集まってきました。私たちは神様にお捧げできるもの、そういうものは何一つない貧しいものかもしれません。でもそうであるからこそ、その私たちのために来てくださったイエス様のところに集まり、礼拝して神様を褒めたたえたいと思います。むしろ自分が持っているあらゆる高ぶり、あらゆる傲慢さ、あらゆる我欲といったものを脱ぎ捨てて、会話桶に寝ておられるイエス様をお迎えしたい、一緒に礼拝したいと思います。そしてこのところから羊飼いたちのようにまたイエス様と共に新しい命の道へと歩み始めていきたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、世界で初めてのクリスマスの物語を通してイエス様が私たちのところに来てくださったこと、また羊飼いたちがそのイエス様を救い主として迎えることができ、礼拝することができたことを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちも今日私たちのために来てくださったイエス様を迎えることができ、礼拝することができ、共にその喜びを分かち合うことができるように導いてください。またこのところからそのイエス様の恵みの素晴らしさを明かししていくものとして歩み始めていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス様の御名を通して御前に捧げします。アーメン。
賛美歌264番を賛美しましょう。